どうも、さです。今回はですね、長倉健太さんをゲストにお呼びしてですね、いろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回のこのインタビューの趣旨としては、今2022年の、3月なので、まあコロナが騒がれ始めて2年間ぐらい経ったじゃないですか。だからこの2年間、まあ、長倉さんは何をやってきたのかとか、どんなことを考えてきたのかっていうのをちょっといろいろ聞きたいなと思うんですけど、まあぶっちゃけこの2年間、どうでした？2年前と比べると、この2年間っていうのは。
まあ、そうですね。だからまあちょうどそのまあコロナ前にアメリカからちょうど引き上げてきてたんで、日本に。
あ、そうですよね。
そうです
タイミ
ね。
ング
タイミング良かったんですよね。だからまあ一概に丸ごと比較はできないですけど、やっぱりこう丸々日本にいるようになったので1年間、それまでは半々だったんで、まあ、そういった意味ではなんか、まあ、変な話、活動はその前よりは2倍ぐらい活動してたんじゃないかなと。コロナ中、むしろ。
あ、むしろね。日本での活
日
動
本
は
で
って
の
ことで
活
す
動
ね。
というか
あ、
ね、
そ
ビ
れ
ジ
ま
ネ
で
ス的な活動は
海外が半分で、
半分だっ
日本
たん
が半分
で、
だったってことですね。でも逆に言えばそのグローバルな活動は全然できてないってことですよね。
そうですね、全く。ただまあもともとビジネスとか仕事自体は日本向けにしかできてないので、まあだからそういった意味ではなんだろうな、まあたくさん動いたって分、まあ、売り上げとかもまあ本当に倍ぐらいになってるとかって感じじゃないですかね、
あ、この2年
2
間
年
で。
間で。
おお、それはすごいですね。
まあ本当にだから半分いるようになったからっていう
あ、単純にそういう
単
話
純
なん
に
です
そうなんじゃ
か。
ねえかなっていうのは最近思いましたね。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ、特に売り上げ的には影響を受けずに、むしろいっぱいやれることによって売り上げが2倍になったと。
で、まあ、海外からやってたんで、そもそもオンラインでやってたっていうのもあって、なんかそういった意味ではすごくそんなに影響を受けなかったなと思
ちなみに、じゃあ、2年前を振り返ってみると、まあ、緊急事態宣言が出たわけじゃないですか。そのあたりって、どのぐらいコロナやばいぞとか、コロナについて対策しようみたいな意識ってありました？
まあ、意識っていうか、まあ、とりあえず全部オンラインでやればいいやっていうので、でやってみたらなんかオンラインの方がもう全然うまくいくじゃんみたいな
確かに確かに。
もうなんかコストもかかんないし、みたいのがあって、まあ、じゃあこれはもうガンガン行こうぜみたいな感じで、まあ、オンラインの、まあ、ほとんどオンラインに振ったって感じですよね、すべてを。
確かにね。まあ僕ら、まあ昔ね、その大人の大学っていうのやってたりとか、結構その会場にコストかけたりとかね、なんかオフラインのところにね、コストかけたりしてたんで、そう考えるともうオンラインで、ズームとかでセミナーやった方がね、同じ100人集めるにしちゃって、もう利益率が倍ぐらい違いま
倍
す
ぐ
よ
らい
ね。
違うし、あと全国になるんで、なんか1000人とかまで下手すると行っちゃうん
ああ、
で、で
確かに
1000
確か
人
に。
のセミナーを本当にやろうと思ったら会場費半端ないじゃないですか。
確かに。
そう考えたら
そうで
もう
すね。で、しかも1000人をその時間に一度に返さなきゃいけないわけですからね。
な
か
そういっ
な
た意
か
味
ね。
ですげえ革命だなみたいな感じでしたね。まあ、その一方でちょっと怖さはありましたけどね。怖さっていうのはやっぱり、まあ、たまたまオンラインだったから、オンラインというかね、こう普通のウイルスだったからいいけど、まあ、起きるか分かんないですけど、例えばなんかコンピューターウイルスだったら、なんか仮にネットが全く使えないってなったらちょっと怖えなみたいなのは一瞬思ったんで、今は
確か
結
に
構
ね。
郵送でなんかマーケティングしたりとかを、なんかそこから力入れ始めたみたいなの
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。そういうのもやってるんですね。
そうですね、そういうのもやり始めてるっていう感じですね、徐々に。
ちなみにこの2年間で一番うまくいったなって思うようなプロジェクトって何かありました？
一番うまくいったのは、そうですね、だから鈴木美穂さんとやったライブ配信ですね。まあ、当時本当にコロナ成り立てのところ、ライブ配信でマーケティングする、セールするみたいなのを教えた教材がやっぱすごくハマったと思うんですよ。
あれが、2020年ですか？
2020年ですね。
あ、
の5月とかじゃ
じ
ない
ゃあ
です
1
かね。
年半ぐらい、まあ、経
そう
っ
です
てるんで
ね、
すね。なるほどね。あ、そんな前なんですね。あれでめちゃくちゃ売れてましたよね。
そうですね。あれはだから、まあ、あと本当に結果がみんな多く出たっていうのもありますし、まあ、本当にまだその頃はまだね、そんなにライブ配信で何かセールするって感じじゃなかったと思うんで、
確かに確かに。
まあ、そこ
ま
から
だ
なん
ズーム
か、
がなんかね、ズームが企業に使われ始めて株価が伸びてきたぞみたいな、そういうぐらいでしたもんね。
セールスになんかこう、ライブ配信をガンガン使っていくみたいな、今でこそ当たり前ですけど、
確か
当
に
時は多
確か
分
に。
まだ出始めだと思うんですよ
確かに。
ね。
ライブコマースみたいな言葉がね、流行ってきたというか、そういう時代ですよね。今よりはそうですよね、確かに。だからこの2年でそういうところをもっと強めていったって感じなんですかね。
そうで
結
す
構ライ
ね。
ブ配信やってます？
今もやってますね、ライブ配信は。だからそのセールスとか、まあ、っていう部分だと、最後はまあライブ配信をやることが今でも多いかなと思います。
ああ、なるほどね。やっぱ、それが一番効果があるというか。
まあ、効果があるというか、そうですね、なんか、まあ、労力といろいろ比べたときに一番効果があるんじゃないかなと思いますね、今でも。
あれ、今の事務所っていうのは、 いつ頃作ったんでしたっけ。
あれはね、もう 4,5 年前に作ってるんですよね。
あ、そうなんですね、うん、なるほどね。いや、なんかほら、前に一回お邪魔させてもらった時に、はい、そのライブ配信ができるようになんか、うん、そういう一角があったじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのもそれで作ったのかなと思ったんです
けど、まあ、よくやってるから、うん、なんかそのままになってるみたいな感じです、うん、場所が、
うんうん、なるほどね。まあでもその場所さえあればね、うん、いくらでもできるから、はい、めっちゃいいですよね。いちいち場所借りたりとかね、
そうなんですよ、
機材借りたりとかしなくても
いいし、うん、収録とかもやっぱりね、夜中でもできるしみたいな。
確かに、
そういう場所があると
確かにね。でネットで配信していけばタダで集客もできるし、うんうん、なるほどね。なんかこう今までの、まあ、長いじゃないですか、長倉さんもその、はいはい、編集者時代から合わせれば、
うん、もう20年ぐらいですか、ね、
そうですよね、はいはい、20年ぐらいあって、で、まあ、コロナみたいなその急激な社会の変化とか、うん、こう状況の変化ってなかなかなかったかもしれないですけど、はいはいはいはい、でもいくつか多分、うん、そういうピンチみたいなものってあったと思うんですよね、はいはいはい、なんかその時はどう乗り越えてきたとか、なんか長倉さんなりのこう考えるパターンみたいなやつってあるんですかね。
まあ、もうがむしゃらに打ち続けるしかないですよね。
なるほど。
なんか引かないって感じですかね。
ああ、もう攻め続ける。
もう攻め続ける。
あ、なるほど。守りには入らない
ですね。守りには入らないですね。やっぱりその、なんか、まあ特に僕らのね、こうコンテンツ扱ってるビジネスでリスクないんで、うん、守るとかないんで、もう攻めてても別にリスクないから、
はいはい、
もうガンガン行くみたいな感じですかね。だからこの2年は本当にガンガン行ったと思うんですね。だから毎週プロモーションしてたんで、多分2年で100プロモーションぐらいしてると思うんです
よ。なるほど。やばいっすね。え、それってもうどういう体制でやってるんですか？どのぐらいの人数でチームでやってるとか。
まあ今15人ぐらいいますけど、
うんうんうん、
なんかそうですね、だから本当に各プロジェクト、まあ本当になんか、まあリーダーみたいなのはそれぞれいて、うん、3、4人いて、まあそれぞれがまあ仕切って、あとはまあアシスタントみたいな感じでみんなが手伝っていくみたいな感じですか。
でも100プロモーションそれで回すってすごいですね。
いや、だからそんなに大規模なね、プロモーションしてるわけじゃないんで、うん、だからもう全然その超大変ってわけじゃないですけども、とにかく、うん、なんかよくわかんないけど毎週やろうって決めて、打ち続ける。
よくわかんないけど。
よくわかんない。
別に理由はなく。
理由はなく。
やってみようと。
やってみようと。で、うん、や、まあ、やれんだな意外とみたいな。
結構じゃあその新しいことどんどんやってるんですか。攻めるっていうのは具体的にどういうことやってるんですか。
ああ、まあだからまあ数打つってことと、うん、まああとはその。まあ、最近だとやっぱりコンテンツの資産化というか、
うん
うん、だからそのプロモーションやってるけど結構前のものを前にもう取り終えたコンテンツをもう一回売ったりとかしてるんですよね、うんうんうん、だから売ったら終わりっていうかそれ以上稼働はないみたいな、うんうん、そういうのが結構増えてきた、うんうん、だからもうとにかくコンテンツをたくさん貯めようっていうか、
なるほど、
後々でもこう、うん、古くならないようなコンテンツをたくさん貯めていくっていうのを今ひたすらやってるって感じですね。そのためのプロモーションみたいな感じです、う
ん、それってあれですか、長倉さんのコンテンツってことですか。
とか、まあ、僕がプロデュースする人のコンテンツとかをガンガンガンガン貯めてって、うん、っていうのを今すごくあのこの2年でやってるって感じです、うん、コンテンツを貯めたいっていうのもあったんで、まあ、毎週やってるっていうのも
あります。あ、なるほどね、うん、じゃあめちゃくちゃそれは貯まったんじゃないですか。
めちゃくちゃ貯まってますよ。だから管理を今、うん、あの整備するのが大変っていう。
確かにありすぎて逆に、ね、
そう
売るのが大変。
そうそうそう、う
ん、あ、でも面白いですよ。僕もあの和崎坂アーカイブス
っていうのを作ったんで、
はい、あれ勝手に売れてきますから。
そうそうそうそうそうそうそう。いや、だからそれはなんか今までなんか自動化とか仕組み化とかでなんかちょっとダサいなと思ってたんですよ。ちょっとロックじゃねえな。
あ、なるほどなるほど。
なんかそのそう、だからなんかかっこ悪いなと思ってて、なんかでもやっぱりちょっともう年取ったし、なんかちゃんと資産化しようかなみたいな。てかそれがやりやすくなりましたよね。
あ、
昔より多分普通の人が、
ね、
うん、って思ってます、
うん、なるほどね。え、それはどういう形でやってるんですか。 LINE 使ってるとか、うん、メルマガでやってるとか。
まあ、LINE とかで使って、うんうん、例えばで電子書籍出して、うん、電子書籍から LINE 登録してそこから自動的にこう売れていくような仕組みにしたりとか。
あれ、電子書籍はまだ出してるんですか。前は、ね、毎月一冊出すみたいな。
そうです、最近また、ね、出し始めて、まあ、今年もう毎月ぐらい出せるんじゃないかな、
うんうんうん、
だからそのコンテンツを大量に作れるようななんか体制、
うんうんうん、
みたいなの作って、だから電子書籍に関して言うと昔の YouTube を文字起こしてもらってそれをまとめてテーマごとに分けてバンバン電子書籍出していくって感じ。
うーん、
でそれをなんかある程度
自動化されてる。
自動化、まあ最後は見なきゃいけないけど原稿は、でもある程度まではやってもらってっていう感じです。
なるほどね。 YouTube も結構やってますよね。
YouTube はその2020年は毎日やってましたけど、うん、まあ、これがあんまり人気なかったんで、うんうん、まあ、今年は週3日ぐらいしてるって感じですね、うんうん、だからもうあとはだからさっき言った話資産化っていうことと、あとコンバートっていうか、
うん、
YouTube で使ったやつを今はスタンド FM で流してたりとか、
あ、なるほど、
YouTube で話したやつを電子書籍にしたりとか、うんうん、もうとにかくもう1個 を何回も使い回すみたいな。
なるほどね。え、今そのチャンネルとしてはどういうのがあるんですか？電子書籍、YouTube、スタンド FM、
うんうん、スタンド FM、うん、まあ、あとはまあリアル本とかもまあ今年もまあ何冊か出していくし、うん、みたいなぐらいですかね、チャンネルとして。
じゃあその長倉さんのことを知る人っていうのは、新しく知る人、うん、っていうのは大体電子書籍とかスタンド FM から来るってことですか？
どうなんですかね。でもやっぱコラボしていくんで、結構なんだかんだコンテンツが、まあ、そういう感じでやっ、あと広告か、広告も出しますね。そのコラボしてプロモーションしてる時とかは、
あ、なるほど、
はい、新しい広告とか、うん、あとは、去年かな、一回やったけど今年もやろうと思ってるのはもう紙の本のプレゼントですよね。もう本当にあの広告出して、あの100円ぐらい郵送費とかを取って本をプレゼントしていくとか、まあ、さっきも言いましたけど、ちょっと郵送というか、あのネットじゃない部分のマーケティングとかもちょっと力入れていこうかなと思って
る。うん、それでなんか こんな結果出たよとかってあります？
あ、まだなんかあんまり、あのやってるだけであんまり僕適当なんで計測とかもしないんで、うん、
なるほどなるほど、
なんとなくうまくいってるんじゃないみたいな。
なるほどね。なんとなくなんですね。
なんとなくで、まだまだそんなに数出てないと思いますね。
うん、なるほどね。結構広告はそのガンガンかけてるんですか、そのプロモーションごとで？
プロモあかけで意味ありそうなのはかけるし、かけて意味なさそうなのはかけないみたいな感じですかね。うんうん、
年間どのぐらい使ってるとかあるんですか？
あ、全然ないですよ。月のも、月何十万レベルじゃないですかね、使って。
あ、そんなもんなんですね。うん、
ガンガン回してるって感じじゃないと思
います。でもか、紙の本使えるのいいですよね。それこそ、うん、ね、広告出そうと思ったら、電車とかはジャックできるわけじゃないですか。
そうそうそうそうそう。うん、だから紙の本は結構面白いなっていうふうには思うし、うん、あとは紙の本出すたんびに大体クラウドファンディングとかやってるんで、うん、まあ、そこでまた認知を広げたりとかもできるし、うん、紹介とかも入るんで。
僕もなんか出したいな。
紙本ね、絶対やった方がいいですよ、みんな。
結局ね、なんか。
最後やんないんだよ。最後なんかあんま出し渋るじゃない
ですか。そうなんですよ。いや、なんかあんまりテーマがね、こう、パツッと決まらないじゃないですか。
いや、なんか、もっと軽くていいと思うんですよね。なんか僕が結構なんか、軽めのやつをなんかガンガン出していくっていう戦略がいいなと思ってて。そんなになんか、
代表作みたいな
感じでやんなくて。うん。なんかそれ2番煎じすぎだろうみたいなのでもいいから受けちゃおうかなと思ってます、今。
とにかくじゃあ量を増やして、もう認知を広げて。
認知を広げる。やっぱ本はやっぱ認知広がるなとすごく思いますね。
まあでも今の時代考えればね、そのコンテンツを量産できる人がやっぱ強いですよね。
そう、だからその体制を作るっていうのをなんか必死にやってましたね、うん、この半年とか、うん、だからコンバートですよね、まあ、過去のアーカイブを文字にしたり音声にしたりっていうのをガンガン
喋ったらそれがで勝手に電子書籍になったりとか、そうそ
う
そ
うそう、あと過去のコンテンツをなんか編集し直して違うパッケージングにして売るとか、
なるほどなるほど、
それをすげえやってると思います。僕ほど使い回してるやついないんじゃないっていうぐらい使い回してると思います。
なるほどね、うん、今だったらなんか新しいチャンネルとしてそのブレインとか、
はいはいはい、
新しいそのインフォトップみたいな
プラット
フォームあるじゃないですか、
うん、
ああいうところに並べると結構アフィリエイターがあそこにはいるらしくて、うん、紹介してくれたりするみたいですよ、う
ん、でも僕やってみたけど全然紹介されなかった
です。あ、そうなんですか。相性悪いんですか。
相性が悪いんだね。やっぱおっさんカルチャー結構きついなと思って。
確かに。
やっぱおっさんきついんですよね。僕とかも結構この業界の最年長クラスだと思うんで、
はい、
もう早くいなくなるよと思うんで、ちょっと
レジェンドすぎてちょっと、
いや、レジェンドってか
紹介するのも怖
い、ロートルすぎてやばいかなと思ってるんで。
なるほどね。うん、まあでも、コラボとかだったらいいかもしれないですね。
うん。
若い子と、でも若い子ともコラボしてますよね。
若い子ともやってますね、結構。うん、なんかその、いろんなとこで知ら、なんか、うん、なんかまあ、そうです。なんか人に会うみたいのは、うん、まあ、このコロナの中でも結構ガンガンやってたんで、うん、まあ、その中で若い子を紹介されたりとかっていうんで、いろいろ、あの、組んだりとかしてましたね。うん。うん、
それな、もう、勝手に紹介されるんですか？
そうそうそう。なんかみんなで飯行きましょう。ちょっとそこに誰かいたりとか、うん、っていうのが結構多いっていうか。
なるほどね。
うん、面白いやつがいたりとか。
まあ、まあ、東京の強みというか、そういうの
が、ね。まあ、そうかもしれないですね。うん。
僕なんかもうこの2年間もう、新しい人とほぼ誰とも会ってないんで。
いや、行った、外出た方がいいです。
いや、ほんとそうですよね。
わかんないけど、だから僕はだからさんとかやっぱもっと出ればいいのになと思いますけどね。
いや、うん、そうですね。
うん。
じゃあ、いろんな人紹介してください。
いや、全然全然。全然、だから本当に毎週のように僕、だから本当に人にはすごい会ってると思います。だからそれも結構心がけてたかも。うん、みんなコロナで会わないから、これをもう一貫があった方が。
ああ、なるほど、ね。そうそう。
結局なんか僕の中でテーマはみんながやらないことで自分ができることをもうひたすらやるしかないっていうか。だから郵送とかも、
確かに。
ね、個人でやろうと思ったら大変だけど、一応組織持ってるから郵送できるとか。 ていうのをなんかひたすらやってた感じです。
なるほどね、うん、なんか確かに全然変わんないですね。
そうそうそう
前からねそういう感じですもんね、うん、なんかまあ確かに人がやらないことをひたすらやるっていうのはね、
そうそう
そ
う、
その通りだなと思いますね。
もうそれでしかなんか生き残る術がないですね。もう20年間やってきて自分の能力考えたら、人がやらないことをひたすらやって生き残るっていう、しぶとく
なるほどね。やっぱそれが秘訣、
秘訣っていうかそうだ、まあ、あとはやめないことですよね。なんか変に、うん、なんか休養を取るとか、なんかね1ヶ月2ヶ月休養を取るとか、もうそうしたらエンジンかかんないでもう年取ってるんで、
あ、
うん、
まあそうかもしれないですね。
そうそうそうそう、うん、
もう一回エンジンかけるのには
そうそう大変だし、
結構大変ですよね、
うんうん、
それはなんか感じます。その毎週ねプロモーションしてるって話だったと思うんですけど、うん、こうそれをやったから良かったのか、
うん、
なんだろう、もうちょっとマイペースにというかゆっくりペースにもできるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
ていうかだってそんなやる必要ないじゃないですか、そもそも。
そうなんですよ。だからやる必要ないんですよ。本当にやる必要なくて、だからやる必要ないから、なんか毎週とか決めないとやんないっていうか。
はいはい、
うん。でもやっててよかったなと思いますね。やっぱりなんか、うん、やってるからなんか元気だと思うし、なんか今も。うん。でなんかね、やっぱ時間がある方がなんかやんない気がする人の人間。なんか時間がない方がそれなりに頑張っていろんなことやるかなと思って。っていうのがなんか自分の中で思ってるし、あとだから本当にあれですね、うん、だから僕本当年なんで、もうあと何年ね、なんかやれるか分かんないんで
今何歳でしたっけ。
48です。
あ、まあでもまだまだじゃないですか。
いやでもなんかこんなにプロモーションしてる48歳あんまいないと思うんで、このなんかねってちょっと何やってんのみたいな感じだと思うんで、
確かに、ね、
だからそう考えると、うん、なんかいつまでできるか分かんないしみたいなのもあるんで、最後悪あがきをしてるという
感じですね。なんかモチベーションの源泉というか、うん、そういうのどこにあるんですかね。
モチベーションの源泉、
そういうのも考えない、
なんかないっすね、うん、なんか、うん、まあ、ただなんか面白い人を世の中に出したいっていうのがあって、うん、まあ、その中でその自分がそれなりの影響力持ってたりとか、うん、まあ、それこそある程度稼げてないとなんか誰かを出したいっていう時になかなか出せないっていうのがあって、
うん、
まあ、今教育関係の人たちとかを結構プロデュースすることが多いので、
うん、
やっぱその人たちの最初のスタートダッシュのところはやっぱり自分のリストでやらなきゃいけないからっていうのはありますね、うん、教育関係を変えれたらな、変えれたらっていうか、まあ関われたらなと思ってます、
うん、うん、なるほどね。今もその本の編集っていうのをやってるんですか。
編集っていうか、まあ、プロデュースっていう感じですね。まあ、本の表記としては、まあ、企画編集みたいな感じで書かれますけど、うんうん、まあ、企画して出版社とこういうのやりましょうっつって、著者と編集者の間に入ってやって、で、まあ、マーケティングは全部僕がやるみたいな感じです
ね。ああ、なるほどね。じゃあ、中川さんががっつり編集として入るっていうわけじゃない
ですか。ないですね。タイトル周りとかは口出すけれども、うん、あとはプロモーションのところをひたすらやるって感じです。
なるほどね。なんか一時期というか、今だから今の方が忙しいのかもしれないですけど、一時期はだって僕が知ってるので言えば、あの朝昼晩みたいな1日3回セミナーやるみたいな、
そういう
日ありましたね、
うん、そう1日6回とかやってましたからねセミナー。だからそうか、だからオンラインになったのがでかいね、うん、だから1回オンラインで説明会とか一応やるじゃないですか、説明会とかセミナーみたいの、うん、でそれをもう録画してもうそれを何回も回すんで、うん、
ああなるほどなるほど。
だから同時に僕がいろんなところで説明会してるんですよそれが、
そういうことになってるんですね。
それがオンラインになってできるようになったのが大きいですね。
面白いですね、
うん。だからもういつもアーカイブにするっていう前提で話しますよ、うん、ライブとか。だからあんまり、その、もともと得意じゃないっていうのはありますけど、なんか、視聴者とコミュニケーションとか取らずに淡々と行くみたいな。
うん、ああ、じゃあ前は6回やってたのが1回で済むようになって。1
回で済むようになって。しかもそれがもう、たとえ1人だろうがいいんで、勝手に回すだけなんで。
はいはいはい、確かに確かに。
そうですね。で、それをね、ちょっと長めだったら 1.25 倍とかで回して。
うん、はいはい。あ、今ってもうそういう感じでやってるんですね。なんかウェビナーとか、うん、あのよくあるじゃないですか、はい、説明会とか、はい、あれって録画でやってるんですか。
いや、みんなね録画でやってるない人も多いですけど、僕はもう1回だけ撮って、あとは全部録画にして、なんかしかもやっぱりズームに入れてます毎回。
はいはいはい、
なんか YouTube のリンク渡すとかじゃなくて、やっぱ見ないんで、そうすると、
まあ確かにね、
うん、っていう感じでやってますね。見てもらえる。
それ見てくれてる人たちはどういう体で見てるんですか。そのリアルタイムで今行われてるものとして見てるのか。
あ、もう録画ってのは分かってます。
あ、分かってます、ね、うん。
再放送しますよみたいなところで。
あ、なるほど、はいはい。
っていうのはやってますね。
面白いですね。
いや、なんかそれ面白いっていうか、なんかもうメタバースじゃないですけど、勝手に売り続けるやつがいるみたいな。
確かに。
そうそう、
長倉さんがどんどんコピーされていく。
そう。それがなんか面白いなって、今。
それ制約率変わったりしないですか。
まあ多少もちろんね、なんか落ちるっち、あとはなんか、なんですかね、 後に申し込んでる人たちなんで熱量は少ないかもしれないんですけれども、ただなんか本当に一件でも売れれば、
まあ、確かにね、
あのその時間あのスタッフが一人ちょっと張り付いてるだけでいいんでは
いはいはい
っていう気持ちでやってますね。
うーん、まあ、じゃあ長倉さんの時間はどんどんこう短くなってるというか。
そうですね、うん、だからその時間と時間は結構なんか余裕は出てきてるなと思って、だから数打てるってなりますよね。確かに前みたいに説明会をやってね、全国回るなんてやってたら、ね、他のことできないんで。
そうですよね、はい、うん、
すごいいい時代になったと思いますよ本当に。
コンテンツ、あ、逆にね、
コンテンツビジネスって言い方なのか、まあ、情報商材って言い方なのか分かんないですけど、まあ、そういう類のことやってる人にとってはマジでやばい時代が来たなみたいな。
確かに確かに、まあ、別にだって他にも応用はいくらでもできますからね、
はいはいはい、うん、っていうのをすごく思うし、あとやっぱコンテンツを貯めるっていうのは本当にみんなやった方がいいっていのをいつもずっとここ1年ぐらい言ってますね、
うんうんうん
うん、結局ね、この前とかもアマゾンが MGM の買収が成立したとか言っても、うんうん、あれも結局 MGM って映画会社が大量にコンテンツ持ってるからね、85億ドルですよね、1兆ぐらいでしょ、で、ね、買収とかってなるじゃないですか、はいはいはい、それってやっぱコンテンツを持ってる会社っていうのは価値が上がるっていうのがなんかすごく今思ってるんで、
うんうんうん、
だからなんかオーソドックスでそれなりに名前がある人のコンテンツっていうのは結構大切にしてますね、
うんうんうん、
なんか大御所のやつとかを結構ちゃんと作っといて、はいはい、短期的には売れないけど、うんうん、価値が上がるから
長期的には売れると、
そうですね、
うん、なるほどね。でまああれですよね、その集客の部分に関してはもう動き回れば、
そうそうそう、
動き回るだけ
でできるから頑張ると、
うんうん、でそこで集まってくれた人たちがそういうものを買ってくれたりとか、
うん、そうですね、
なるほどね。で いい感じでこの2年間回ってるというか。
そうですね、まあ、おかげさまでなんか楽しくやらせて
も
ら
って体制が作れたわけですね。
そうですね、
もう全然違う体制ですね。前はだって半年はね、あの海外にいて、
そうそう、全然違 う
海外のこと結構やってたんで、
うんうん、今はもう本当に全然違くて、まあ いろんなところで、まあ、スタッフもリモートだったりとかいろいろ今可能なんで、うん、まあ、そういった感じでやってます、う
ん、なんか全国飛び回ってるイメージでしたけどね、前は、
はい、
今はもうあんまりそういうのも、
今は問い回ってますけど、どっちかというとそのなんかセールスとかで問い回ってるっていうよりは人に会いに行くというか、まあ、地方創生みたいなプロジェクトとかもいっぱい絡んでるんで、うんうんうん、そこに行くといろんな面白い人に会えるっていうのがあって、
なるほど、
それで結構毎月1回はどっか行ってますね。
なんかこうこの2年間で出会った面白い人とかいます？この人をやっぱ紹介したいなとか。
まあなんかその結構いっぱい変なのいますね、うん、やっぱり、うん、やっぱりただまあネットでなんか販売とかっていう感じじゃないかなとは思いますけどね、うん、まあ、あとやっぱり本で言うとスタンフォードオンラインハイスクールの校長先生の、うん、まあ、星先生っていう人の本を結構4冊ぐらいこの2年出させてもらってるんですけど、うん、やっぱり彼とかはやっぱり面白い、もともとオンラインの学校を経営してるわけだし、
あ、オンラインの学校なんですね。
そうですね、スタンフォード大学やってるオンラインの十数年前からやってるオンラインの学校なんで、まさにコロナになってからやっぱり世界で注目されて、うん、だから彼がやってた多分この講演、あのオンラインの講演会とかって本当数千人、うん、世界中の先生が見てたぐらいの感じだったりとか、うん、いうのがなんかプロモーションとかをいろいろやらせてもらってるのは結構楽しいかなと思うんです
よ、うん、すごいですね。確かにそれって全世界に売れるんだったらなおさらですよね。
そうそうそうそう、
我々は日本人に向けた日本語のねコンテンツを主に扱ってますけど、うん、英語のコンテンツがあったらもっとも
うそれも可能になる、ね、うん、場合もあるだろうしっていう意味で、今はなんか教育分野に結構行ってるかなって感じですかね。いろいろ僕もなんか、まあ、まだそこまで成果は出てないですけど、まあ、こそこそいろいろ仕込んでるって感じです、
う
ん、
なるほどなるほど、わかりました、うん、じゃあ最後にですね、うん、その2022年と2023年、まあ、来年に向けてですよね、うん、どんな計画を立ってるのかをちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど、
うん、そうですね、なんかそんなにもうひたすら毎週なんか目の前のことしかやってないんで、うんうんうん、本当に来月毎週やってると言いつつも来月やることは何も決まってないっていう
状況なんで、うん、あ、
そうなんですね、1年後とか分かんないですけど、うん、でもやっぱりここも本当に半年ぐらいでとにかくみんなに伝えてるのは、
うん、
もうコンテンツを資産化しろと、
うんうんうん、
もうひたすらもうアーカイブ残してそれがちゃんと後でも売れるような形で作るっていうのはなんかやっぱりみんなやった方がいいよっていうのはすごく、思いますね、
うんうん
うん、やっぱり結構やっぱりバカにできないんで、ああいうね、和さんも和崎坂アーカイブとかやったって言ってましたけど、やっぱりバカにできないと思うんですよ、労力ないわけだし。
そうですね
いや結構やばいですよね、
結構やばいと思います、
ね、それができるようになるっていうのは。でも意外と残してないんですよね、みんな、
うんうん、それはわかりますね、
うん、 意外と残してないし、あとなんかコンテンツ作りの基本的なところとかもあんま分かってない人多いんで、なんかそこは結構みんなやった方がいいかなと思うし、
うん、
まあ、今度出す本とかは多分そういう本当にコンテンツビジネスやりましょうみたいな本を普通にリアル本で出そうと思ってるんで、うんうんうん、っていうのはなんか面白いかなと思ってます。
なるほどなるほど。まあじゃあその、計画をどんどん立てて、1年後の目標をこれを達成しようみたいなことじゃなくて、そのいつでも、できるチームを作るというか、
うん、そうね、うん、だからコンテンツを大量生産できるっていう体制を作る、うん、だからその一個はまあ作ることもそうだし、あとはそのコンバートでね、さっき言ったみたいにいろんな媒体に一個のコンテンツを回すみたいなのを、まあ、結構みんなやった方がいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
あとはだからそこに長倉さんのチームのところに、コンテンツホルダーの人が来たら、
そうですね、
それだけでも一気に大量にコンテンツができちゃうみたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、だから僕らのチームとしてやっぱりこう強いのは長倉のとことやればまあ楽ちんだなと、うん、
はいはいはい、
もう来てやれば全部やってくれるっていう状況、
確かに確かに、来て喋れば OK みたいな、
OK みたいな状況を作ることもやっぱりあの体制として心がけてる、うん、そうするとやっぱりいいコンテンツホルダーと組めるんで、
はいはいはい、確かに確かに、
うん、それもすごい心がけてます、
ね、なるほどね、わかりました、うん、じゃあ今日は、貴重なお話ありがとうございました。今回これで終わりにしたいと思います、
はい、ありがとうございます。